皆さん、改めましておはようございます。
おはようございます。
2月の最後の聖なる主の日のこの礼拝ですね、本当に幼から大人まで招かれて礼を捧ぐことができます。恵みを本当に感謝します。この永遠の命へと導く福音が語られるということにおいて、私は今一番素晴らしいですね、世界で最も素晴らしい場所にいるんだということを改めて感謝したいと思います。で今日はですね、毎年この2月の最後日曜日は、年次総会があります。ただですね、この総会と言いますとですね、何かこうね、世の中の総会やというのをね、思い出す人がいるので、何か言わなくちゃいけないというふうにですね、何かそういう思いを持ってしまいやすいかもしれませんが、それは大きな間違いです。毎週のですね、資料にも書いておりますように、これはですね、神様の感謝と悔い改めと献身の時ですね。全てのものは神様からいただいてますので、神様に全てお返しします。神様が必要だと言われたら、はいどうぞと、そのような明け渡すという意味での献身をですね、新たにするとき、そして昨年の神様の素晴らしい恵みを感謝して、その神様は今年もね、何かをしてくださるということにワクワクするときですよね。そして私たち一人一人は謙遜と一致と愛を持って心を合わせて進んでいくときです。これがキリスト者である、ね、この神の体なる教会の総会です。皆さん、ここをですね、もう一度ですね、間違わないようにしていただきたいと思います。ですからですね、大事なことは教会とは何かということです。でですね、今日はですね、このエペソの一章ですね、のところからもう一度ですね、教会とは何かということをですね、もう一度ですね、受け取り直していきたいと思うんです。皆さんどうですか、教会とは何かというふうに聞かれたことがあったら何と答えられましたでしょうか。私はですね、よくまだ教会行く前に聞いたんですね。そしたらですね、こういうふうに言ってくれました。クリスチャンがいたんです。その出会ったクリスチャンはですね、すごくですね、資産ビシッと分けてですね、いつも青病炭みたいな顔してたんですね。同い年ですね。だからそこから私のクリスチャンのイメージがね、ついてしまったんですが、十字架がついてる建物とかですね、賛美歌を歌うとことかですね、なんか話を聞くとかですね、こういうてなんかあんま面白くなさそうに感じてしまったわけです。皆さんどうですか、やっぱり教会とはどんなとこって聞かれたらですね、そこでどんな答えをするかってすごくその人の一生決めますからね。もうやっぱりね、一言でやっぱりね、私その時にね、めちゃめちゃ面白いところって言われたら行っていたと思います。その証拠に焼きそばパーティーと言われて行ったわけですからね。昨日もやりましたね、焼きそばパーティー。風が吹き寒中、野菜食べれない子はですね、ウインナーと焼きそば抱き合えたとね、すごいなと。で、野菜の中にはですね、シシ唐辛子がいっぱい入ったとかね、面白い焼きそばを食べましたら、そういうね、面白いことをね、するとこだと言われたらですね、やっぱ言ってましたよね。皆さんどうですか、ある人はですね、教会とは静かに祈る場、ね、ある人は忙しく働く場所になってるかもしれませんね。でもね、それらはですね、私たちがよく言うのは、教会堂かもしれませんね。教会とはこんな感じ、ね、どのような場所についての答えですが、その教会堂っていうのはいろんな、ね、答えがあっていいかもしれませんが、しかし本日のテーマの御言葉、教会とは何かというですね、その答えを言っているわけです。それが今日の中心聖句ですね。じゃあ23節読みましょうか。では3、はい、教会はキリストの体であり、全てのものを全てのもので満たす方の満ちておられるところです。はい、もうズバリ答えをですね、神様パウロを通してですね、もう語ってくださっているわけですね。そしてですね、第1コリントの12章ではですね、その体を立て上げていくあなたは一部だとも言われていますね。で、私たちの体が一つしかないように、教会というのは一つでなければならないんですよ。そして教会が一つであるならば、教会についての一つの理解、教会とはこうであるという共通の教会観が必要なんです、ね、教会観がバラバラ、人数いたら人数分の教会観があるというのではない、おかしいことですね。このことはね、人それぞれいいんですという柔軟性と多様性を持たせていいものではないんです。つまりですね、妥協できないところとも言えますね。神が願われる教会のあるべき姿があるんです。そのことをですね、覚えてこの箇所を通して神の真理に耳を傾け、御声を聞きたいと思います。神の御声を聞きましょう。まず第一番目ですね、イエス様は全てにおいて主であるということです。はい、19節にこうありますが、ここを見ましょうか。皆さんで、ね、3、はい、 また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。実はですね、このエペソ書一章というのはですね、もちろんエペソにいるクリスチャンたちにパウロが書いた手紙なんですけども、まあ今で言ったら回覧板なんですね。で、そのですね、中でパウロは4つのですね、取りなしの祈りをしているわけです。1つ目の祈りが17節にありますように、神を知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださいということを祈っていますね。つまりですね、この御霊によらなければ私たちは御言葉を知ることができませんよね。御霊によって御言葉が書かれましたよね。そして私たちは御霊によって救われましたよね。で、御霊様として私の中に住んでくださっていますので、御霊によって書かれた聖書は御霊によって読まなければわからないんですよ。御霊によって読まなければ、これは単なるですね、このいわゆる一般の人の聖書を読みますけども、道徳として読んでるんですよ。道徳としか読めないんですよ。皆さん、道徳で読んだらどうなるか分かりますか？あなたの敵を愛し迫害するため、祈れということを道徳でやろうと思ったらめちゃめちゃしんどいですよ。そして道徳で聖書のメッセージを聞いたら、こんな辛いことはないですね。もう教会来るたびにもうぐさぐさして、辛いできません、辛いできませんって言って、だんだんとですね、顔がですね、眉間にシワが寄るんです。さあ、ちょっと横の人の顔見てください。眉間にシワが寄ってますか？ね、大丈夫ですか？ね、もしね、眉間にシワが寄って毎週ね、教会来るたびに寄って、でも教会にやっぱり行かないわけにはいかないね、なんかこう罰が当たるみたいな、そんな発想でだったらね、本当にね、顔が険しくなって、そういう風な人の横に、あんた毎週なんか険しくなったけど、どこ行ってんの教会、絶対教会行けたくないですよね、皆さんね。そうですよね。なんかあんた毎週ね、なんか顔がテカテカして、まあ、パックしてるのは別ですよ、テカテカして、ね、ツヤツヤして生き生きしてるね、どこ行ってんの教会、行きますよね。そうなんですよ、皆さんね、道徳として読む人も多いです。でもね、これは道徳ではできないんですよ。もっと根底の罪の問題についてね、私たちは罪人である、神から離れて罪人であることをですね、指摘してるわけですね。そのために旧約聖書はあるんですね、いわゆる。そしてその救いについて書いてるのは新約ですね。大きく分けたら、自分で自分は救えないと降参して、でもあなたイエス様は救うことができますというふうに教えてるんですよね。だからこの聖書の中心はイエスキリストの十字架の愛と救いでありますね。そしてこの聖書をですね、でも私たちは愚かなものなので、道徳的に、つまり御霊によって読まないということをやってしまうんですよ。でも聖霊によって読む、そのことをパウロは祈ってるんですね。具体的には聖書を読むときには祈るんです。御霊によって読めるように助けてくださいと。そして二つ目のですね、取り出しの祈りはですね、神が与えられる望みがどういうものかを知ることができるようにですね。望みです。皆さん、神様が与えられる望みってどういうものかご存知ですか？今週おいしいもの食べれますよ。まあそれもいいですけどね、あの望みですね。でもそんなもんじゃないんですよ。皆さん、神が与える望みとは何ですか？それは確かで変わらない真の希望でありますね。そうですよね。じゃあ何ですか？これです。永遠の命が与えることですね。あなたはもう地獄に行くことはないんです。素晴らしいじゃないですか。二つ目、復活の体をいただくことですね。私がたとえ死んでもね、復活の体、イエス様と同じ栄光の体がいただける。三つ目は、キリストの形に変えられていく、今その最中ですよね、皆さん。だから私たちは工事中の看板を掲げているものですよ。ね、工事中ですいませんっていうね、そういう看板よく見るでしょ。まさに私は工事中だから、お互いがお互いに迷惑をかけたりするんです。でも迷惑をかけないで生きようという決断こそ無意味です。ね、かけ続けてるんですよ、お互い様です。でもそれは神様によって、ね、私たちはキリストの体になっていく過程の中で、それがなっていくんですよね。4つ目は栄光の御国。つまり私たちがもしこの瞬間肉ではなくなったら、確実にイエスのもとに行けるんですよ、ね、だから救いの確信というのが必要です。今日死んでも大丈夫だけど、明日死ぬのはちょっとまずいみたいなもんではないんですね。あなたは今死んでも天国行けますかという問いに対して、はい、行けますといつでも応答ができる。これがキリスト者、クリスチャンというんですよね。皆さん、気分によって変わるものではないんです、救いというのは。イエス様言われましたね、私に父が与えてくれるものを私は決して捨てませんと言われました。ヨハネの福音書においても何度も言われています、私は決して捨てないと。皆さん、信じていますか？アメン。ね、ここに私は立つんです、この素晴らしい希望です。あの戦時中にですね、私たちはあの アウシュビッツというですね、そのドイツが行ったユダヤ人の、ね、本当に死刑と向かわせるガス室に入れた人たちがいましたね。もう多くの人々が亡くなっていた。でもその中でも生き延びた人がいたんです。でそういう方々に調査した時に共通のものがあった。それは希望を持っている人だったんですよ。希望を持ってない人はですね、みんな命を落としていったということは分かっています。その希望ですね、例えばその希望はですね、小さな希望でも分かったんですね。この収容所から出たらこんなことができるとか、どんな小さなことでもいいから希望を持っている人は生き延びたんですね。でも希望を持たない人は死んでいった。でも私たちが与えた希望はね、この世界中の人々が欲しくてたまらない希望じゃないでしょうか。永遠の命、復活の体、キリストの形に変えられていく栄光の御国で生きることですよ。そしてパウロは3つ目の理由を挙げました。神の偉大な力を知ることができるようにですね、神の偉大な力、それが19節であります。この神の大能の力というふうにこう書いていますが、これはどんな力でしょうか。まず一つはですね、それは死に打ち勝つ力ですよ、ね、何よりも。そしてもう一つはこの世界を作られた力ですね。この天地万物を光あれという言葉一つで作られた神様は死に打ち勝たれたんですよね。キリスト者を死者の中からよみがえらせたというふうに20節で言われています。じゃあ20節皆さんで見ましょうか。3、はい。この平らの力を神はキリストのうちに働かせて、キリスト者の中からよみがえらせ、天上でご自分の身の座につかせて。そうですね、ここにキリスト者の中からよみがえらせ、天上でご自分の身の座につかせとあります。皆さんこうさらっと書いてますが、これはものすごいことですよね。多くのですね、私は福音にしたとかね、本当にそういうふうに言う人もいますし、まあ信じてる宗教はありますが、でもですね、唯一ですよ、この歴史の中で、ね、そしてこの世界の中で、宇宙の中で死に打ち勝った方はイエス様だけなんですよ。イエス様が死に打ち勝たれた、ね、だから私たちをも生かすことができる。あの著名な神学者はこう言いました。キリストの身代わりの十字架の死が神の愛の最高の表現であるならば、神の力の最高の表現はキリストの復活であると。そうですね、神の力の最高の表現はキリストの復活なんですよ。死に打ち勝つということ、皆さんどうですか？近所におられますか？そんな方。いや、うちの近所でも、その辺の人もね、死んだよと蘇ったんですよって。いないですよね。そんな人いませんよね。もう私もですね、このメッセージは本当にですね、驚きました。死んだ人が蘇る？ね、初めはね、なんて荒唐無稽だというふうに思いましたよ。だから復活は私にとって大きなつまずきでしたよ。ね、自分のですね、理性を超えますよね。だから信じられないと多くの人は言うでしょう。でもですね、皆さん、聖書は申し上げたように超理性的な書物であると同時に超常識的な書物なんです、ね、ある程度までは分かりますよね。でもそれ以上のその次の信じる世界というのは、まさに聖霊が働かなければ私たちは信じることはできませんよね。で、私は本当にある時ですね、ふっと本当ですね、本当にふっともうクリアになったんですよ。そうか、人間にはできないから神様なんだというふうに、もうそれでね、ある意味でまあ何て言うんですか、納得って言葉じゃないんですね。もう全てがこうクリアになったんですよ。霧が晴れるような、みんなそういう経験されたんじゃないでしょうか。そうですね、人間ができることができたら人間と同じなんですよ。で、神様ではないですよ。でもできないから、誰もやったことがないから、ああそうか、だから全て聖書に書いてある奇跡がクリアになりましたよ。神だから当然だと、だから信じることができるんだと。ね、皆さんどうでしょうか。だから御霊によって始まったんだから、御霊によって導かれ、御霊によって完成するんですよ。だから途中からね、なんかこうこの理屈とかこの世の価値観とか肉の理屈でこのなされていったら、それは愚かなことですよ。神様喜ばれませんよね。ここではっきりと言いました。天地万物を作られた力、そして死に打ち勝った力、それを働かせて本当にイエス様を死者から蘇らせてくださって、そして右の座につかせ、そして21節と言いましょうか。3、はい。 すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけではなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。そうなんですよ、皆さん。これすごいですよね。支配、権威、権力、主権。何でしょうかね。こうですね、まずですね、これは目に見えるものに対してすべての上にですね、主権を置かれたんですね。つまりですね、皆さん、このね、日本の社会において、一番ね、この権威の名は何ですか。まあ言われたら、まあ総理大臣かなとかね、まあいろいろ言いたいこともあるけども、一応まあ名前としては総理大臣か天皇とかいうふうになりますよね。でもその上を超えるということですね。イエスの皆は。そしてですね、この目に見えるものだけじゃなくて、目に見えないものに対してもという、実はこの思いを持ってパウロは言ってるんです。実は当時ですね、御使い礼拝というのが問題としてあったんですね。御使いって聖書は教えてますよね。ご存知のように神を超えようとしたものを落とされた、それが悪魔になりましたね。堕天使と言います。堕天使とまた、まあ、ガブリエルとか、ね、ミカエルとかという御使い、まあ、いい天使もいたんですね。聖書を読んでいくと御使いにもですね、階級があったことが分かります。でもそういった霊的なものをもっと超える名前がイエス様の名前だということをもって、この支配、権威、権力、主権というふうに言ったわけですね。皆さんすごいですね。だからイエスの皆というのはですね、この目に見える権威、見えない霊的な権威のもっと上を行くところにあるんだということです。そして今の世だけでなく、次に来る世においても唱える全ての名の上に置かれた。だからこれがね、ものすごい権威ある名前が出てきても、それよりはるか上にあるのがイエスキリストの皆だということですよ。皆すごくないですか。その皆を持って私たちは毎回お祈りを捧げてるんですよね。だから私たちが捧げてるね、祈りは決してですね、習慣、まあ、習慣にならないようになった方がいいかもしれませんが、どれだけ素晴らしいかということで、もう一度受け取り直していきたいですね。イエスの皆によってという祈りが、そういう権威ある皆によっての祈りだということを覚えましょう。そしてですね、今日のですね、この恵みがありますね。私はですね、いろんなことを経験する中で、いろんな弱さを経験することがあるかもしれません、ね、でも私は覚えましょう、ね、私は経験するこの人生の中において、イエス様と関係のないことは一つもないということですね。全てのことは、ね、キリストから発し、キリストよって、ね、導かれ、キリストよってなるとありますよね、ローマ書に。つまりイエス様が全てのことを本当に目を配せ、そして許可を与えておられます。だから私はですね、どんなですね、苦しみや辛さの中にあっても、この御言葉をですね、確信しましょう。いいでしょうか。では3、はい、皆さんで、ね、しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも、権威あるものも、今あるものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き合わすことはできません。アーメン。アーメンですか、皆さん。そうですね、圧倒的な勝利者なんですよ、私たちは。だからまあイエス・キリストの皆によって祈ることができるものだからですよ、ね、だから私はね、この視点に立ちましょう。天の御国をいただいたもの、天に流し出されたものというのは、こういうですね、本当に祝福があるんだということをね、覚えましょう。そしてこのことをね、パウロは本当に嬉しかったんですよ、ね、イエス・キリストが復活された。皆さんね、パウロはですね、これ捉えられているところで書いた手紙ですよね。皆さん、なぜ捉えられたんですか。それはイエスが復活されたということを言ってるからですよ。皆さんどうします。それを言うのやめたらね、自由になるんです。やめる人ね、ちょっと手上がりそうになりましたね。ね、そうです。パウロね、やめたらよかったのに、やめなかったんですよ。なぜか、そんな、こんな素晴らしいグッドニュースね、自分だけ天国に行って、復活の栄光の体、先ほど言った希望をね、いただいて、まだ私の知らね、ことを、私のあの家族が、あの仲間が、このことを知らずに、たとえこの地上で解放されても、永遠の地獄に行くんだ、ということは、もう、できなかった。そういうことをする自分を許せなかったんでしょう。だから彼はですね、復活されたんだってことですね、もう絶対それですね、口を閉じることはなかったんですよ。だから牢に入れられて、そしてこの素晴らしいこの皆が与えられているという流れの中で、22節23節を語るんです。今日第2番目はですね、イエス・キリストが教会の頭である。では22節読みましょうか。3、はい、また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。皆さん、この素晴らしいね、 イエス様が教会の頭なんですよ。すごくないですか。頭ってことですね。頭というのはですね、そしてここでですね、パウロは4つ目の祈りを捧げたのがこうですね、21節、今のところですね。教会の頭なるキリストを知ることができますように。皆さん知っていますか。私たちの頭はキリストです。つまり私たちがこう告白をするということですよ。私の主はイエス・キリストです。アメン。私の救い主、私の主はイエス・キリストです。皆さん告白しましょうか。皆さんで3、はい。私の主はイエス・キリストです。アメンです。皆さんこのことを、ね、告白し続けていきたいです。ならば私はいろんなものにですね、巻かれてしまって誘惑が多いので忘れてしまうんですよ。私の主は誰々さんではありません。私の主はですね、本当にこの世界ではありません。世の中の価値観ではありません。私の主はイエス・キリストだということをですね、高らかに宣言したいと思うんです。聖書はですね、そのイエス様の足元に一切を従わせられたということですね。そして足元に膝をかがめて服従すべきものが全てのものなんだと。そういう権威を持たれる善のなるイエス様を頭として教会に与えられたんですよ。皆さんですね、この日本はですね 1% 未満ですよ。今この瞬間もですね 0.26% だと言われていますよね。1億2700万円の人口に対して毎週礼拝に沿って礼拝されているのは 0.26 ですよ。20数万人です。非常に少ない、超マイナリティでしょう。でもレアもんですよね。申し訳ない、レアもんは価値がある、ね、私はそのことも覚えたいんですよね。そして弱小集団と思うかもしれない、でもその教会の頭となってくださっているのは全ての全ての上にある権威者、イエス様なんですよ、ね、これは本当に世界中の3分の1が、ね、イエス様を信じているものです。どんなに大きな教会でもそうじゃない教会でも頭はこの権威あるイエス様なんですよ。そのことを私はもう一度覚えましょう。だからですね、私は聖なる誇りを持てるんではないでしょうか。私の頭はイエス様です、ね、私は覚えましょう。教会とはこの頭であるイエス様を主であると告白するところです、ね、最初の質問の教会とは何かの答え、御言葉はこう言っています。もう一度ましょう。23節を3、はい。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。そうです、キリストの体です。頭は大牧者であるイエス様だということをね、覚えましょう。皆さんご存知ですよね。教会を言語のギリシャ語で読んだら何て言いますか。言いましょう。3、はい。エクレシア、はい、そうです。先にですね、甘いお菓子を思い出した人は正解ですね。エクレアと似てますよね。エクレシアですね、これは呼び集められた、神ご自身が罪の世界の中にいるあなたを、その罪の世界から呼び出されたものの集まり、つまり罪許された者の義人の集まりが教会だと聖書は言うんですね。神様から見ればあなたは義人だからです。イエス様にあって、これが教会、エクレシアですね。教会とは一人一人神様が名を呼んで集められた者たちの共同体ですね。だから神様がね、皆さんをこの放送チャンネルというキリストからに集められたんですよ。神が信用を持って皆さんが克明に調べてきたという人はまずいないでしょうね。そしてそこに留まるということもですね、なかなかこれも人間技ではないと思います。本当に聖霊様によって心が、御霊が響いて、御言葉が響いて、ここに本当にね、集っていきたいということに平安をですね、感じられたはずですよ、ね、感じられなかったらね、また他のところに、だって世界日本には7500ね、少数派ですもあるんですから、教会は、ね、ここに留まった理由はそれなりに皆さんある。でも神様が主権を持って招かれたんですね。あのペテロは、私を誰と言いますかというイエス様の質問に対して、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白をしたんですよね。そしてイエス様はそれに対して、私はこの岩の上に私の教会を建てると言われた。この岩とはその信仰告白の上ですね。だから皆さんですね、まず私たちはイエス様を私の救い主として信仰告白をする必要がまずあるんですよ。すべて作られた人間は神様と関係を回復するように招かれています。その関係を回復する術は一個だけ、それがイエス・キリストを私の罪から救うと信じるだけなんですよね。この道、ワンウェイ、これを私たちは御霊によって知らされ、信じさせていただけて、ここにいるんではないでしょうか。 そのことをですね、覚えていきたいと思います。教会はキリストの体です。そしてですね、私たちは覚えましょう、教会はキリストの体です。その、ね、あなたは、キリスト以外に頭を持たないということですね。皆さん、教会はキリスト以外に頭を持ちません。そのような歩みをしているでしょうか。他に頭を持ってしまっていることはないでしょうか、ね、これは本当に私は自己点検したいと思います。ある人はですね、教会、ね、というのは、いやいや、ね、教会というのは頭って牧師じゃないのっていうふうに思う人がいいかもしれませんね。これはね、教会というのはね、皆さんご存知のように、ちょっと今日午後にですね、ちょっとおすすめで分かりますが、短く言いますと、監督制、長老制、改修制という3つのですね、その教会の形がありますね。で、監督制、長老制というのはですね、トップダウン的なことが多いです。物事が早く決まって進みやすいですけども、一人一人のですね、本当に信徒の方の成長はなかなか遅いと言われますね。考える機会がないからです。でも改修制というのはですね、本当にですね、これも聖書を元にしたあり方ですけども、まあ、一人一人が考えて、そして応答していくという意味ですね。ただですね、改修制のですね、危うさは、一人一人が本当に神様をですね、本当にこうしっかり見上げて、神様の視点を持って考えていくという方向性、考えるようになっているんじゃないですか。考えていくように、本当に求め続けるということですね。みんな神の方に求めて、そして一人一人は霊的に成熟へと向かっているんだということの前提がないと、改修制は多数決になるんですよ。皆さん、改修制は多数決ではありませんからね。改修制はですね、本当に新種制ですね。民主主義でもありません。神が主になります。精霊の導きの中でですね、本当にこの働いていくんですね。でもですね、この監督制と長老制の人は、教会の頭って牧師じゃないという人が時々いますね。そしてこうも言う人がいます。牧師は優れた説教者、上手なカウンセラー、聖書学者、人間関係の専門家、管理運営の専門家、倫理家、司会者、個人伝道者、話し上手、関西ではボケツッコミができてオチがあるとか、あと葬儀やその他何でもうまくこなす人、こんな人いますか？を求めるんですって、牧師に。もう私も今さっとこう言いましたけども、もうダメですね。はいね、こんな人がですね、いたらですね、でもですね、多くのですね、牧師奨励委員会が、牧師がいなくなって奨励委員会ができて、じゃあ皆さん自由に話してくださいって、どんな牧師先生がいいですかって、こういうのをあげるんですって。で、皆さん笑ってますので、ね、実はこういうのを求めてるんですよ。こんな人いますかってなりますよね。で、私たちもね、そのことを覚えたりですね、その意味でね、私たちの中にもそういう考え方が根強く残っていると覚えたいんですね。これは時代遅れだけじゃなくて非聖書的です、ね、そうではありません、ね、あるですね、調査によればですね、本当に今大きなですね、キリストの体を牧会されている方の、共通の先生の共通は牧会の頼むがないんですって。驚きますよね。何があるんだと言えばですね、2つ必要だと。それは信仰の賜物とリーダーシップの賜物だそうです。信仰なんですね、まだ見えないことをですね、神様ならば大丈夫だということをですね、一歩二歩三歩ね、あまり先行き過ぎたら見えなくなるので、ある程度見えるところにいて、神様からいただいたことを指し示すということが賜物なんですよ。信仰賜物ね、大丈夫、そうですね、御言葉が言ってるから大丈夫っていうのが、もう究極的な私たちの悩みではないでしょうか。でもそれがいろんな理由をつけて、いやーとかなるんですね。信仰賜物と、あとはリーダーシップですね。これはですね、本当にですね、どのようにしてそこに到達すべきかを知らせていくということですね。そういうことです。このリーダーというのはですね、上から引っ張るんじゃなくて、サーバントに使いながらということですね。だからその辺の2つが共通したものとあるということを言われています。ね、私はどうでしょうか。ではですね、キリストの体の中で牧師はどこにあるのか。それはですね、こう言えるでしょう。キリストの体の中で、それはですね、頭から、頭であるイエス様から各部に命令を伝達をして、それぞれが他と調和して動くようにする神経系統なものというふうに私は言えると思いますね、牧師は、ね、だから神様の御声を先に聞いて、それをですね、そういうところに伝えていく神経系統。だから円滑に動くのはこの神経系統の働きにかかっているんですよ。 だからですね、こう建てられた神がその教会に一番ふさわしいと思われて建てられた、使わされた牧師ですね。そして土台から神、牧師、そして生徒を整えて、それぞれが本当に生き生きと神様との関係を育んで、奉仕を捧げ、世に使わされていくように整えていくという働きがあるわけです。ね、だから、このですね、聖書的な在り方を受け取り直して祈っていただきたいんですよ。ね、皆さん本当にさっきね、読みましたけども、こんな風な器じゃないってことは皆さん100も承知だと思うんで、ね、祈りを捧げていただきたいんですね。私も祈りますね。でもこういう風に慣れたらいいと思いますよね。関西の僕先生は話し上手っていうのにすごく響くようですね。ボケツッコミができてオチがあるとかですね、そこばっかりに響く先生が多いとも言われますが、でもですね、御言葉をまっすぐに語る、ここは私はこだわっています。御言葉、神のね、本当に言われたいことは何かということに徹底的に手を抜かずに、解釈のね、主体者神様が何を言おうとされているのかということにですね、第二テーマと2章15節ですね、御言葉をまっすぐに述べ伝える、整えた働き人として自分を捧げるようにと、私のですね、本当に献身した御言葉はここになりますね。一つはですから祈っていただきたいんですよ。それは皆さんの祝福につながるからですね、御言葉を、そして御言葉はあなたの魂を救うとあります。このですね、キリストの体、そして私たちは一人一人が器官だから、お客さんは一人今いません。一人一人が与えた賜物を差し出していくときにね、使えていくときに生き生きするんですよね。そのことを覚えましょう。もちろんですね、この時期はちょっとお休みしたいというのは全然あると思いますね。でも本当にずっとですね、本当にお客さんではなくて、本当にそこで本当に充電されたら神様に捧げていくときに、与えられた命を生き生きとですね、本当に体験することができるということを覚えたいのであります。私は覚えましょう。この2つの御言葉を健全に牧師も生徒である皆さんも受け取り告白することができる教会が、私は健全性があると思っています。ね、読みましょうか。3、はい、あなた方の少女のうちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちを喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の敵にならないからです。人の子が来たのも使えるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人たちのためのあがらの代価として自分の優勝を与えるためなのです。はい、そうですね、両方がなければダメです。片方だけではちょっと危ないですね、一緒になっていくでしょうね。服従って言葉はちょっと強い響きがありますよね。でもこれは心を合わせるってことですね。神経系統なので、先にですね、本当にその神の御声を聞きますよね。それをシェアしますよね。それを祈って、そしてそこに心を合わせていくということですね。それはあなたの益になるんだということですよね。オーケストラで言えば、ね、コンサートマスターという位置だと言いましたよね。先に音、基準の音を出す、つまり基準の御言葉をですね、分かち合う、みんな楽譜を見て、それでそれぞれの楽器の音は違いますが、その楽器を持って演奏すると素晴らしいハーモニーになっていくんですよね。このことです。そしてもう一つは、その使わされた牧者は、人の子が来たのも使えられるためでは、使うために命を差し出すために来たイエス様と同じマインドを持って働くということですよ、ね、このことの量がなければ、ね、どちらかに傾くと私は思っています。ですからこの2つの御言葉ですね、牧師のみならず生徒の人たちも受け取って祈っていただきたいんですね。そうしていくときに、本当にこの教会の中にうららしさが本当に生まれて流れていく、そのことを信じていきたいと思います。そして私はですね、最後ですね、もう一度覚えたいんですけども、この、教会の在り方として、私たちはキリストの体でありとありますように、頭はイエス様であり、私はその各機関であり、そしてそれが機能して命がそこに流れているかどうかですね。そして全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところ、これはいろんなですね、本当に必要なものを適切に神様が満たしてくださるということですね。イエス様が満ち溢れてくださるということです。イエス様が満ち溢れるということはですね、イエス様のご性質は何でしょうか。それは恵みと誠ですね。恵みと誠です。恵みと誠に満ちているということをですね、言われました。そして私たちはですね、このイエス様が言われたこのところをもう一度覚えたいと思うんですね。 そしてですね、教会はですね、あのパウロは第一コリントを通して弱い期間がなくてはならないとも言われましたね。以前ですね、ローマ書を通して弱いという定義を思いましたよね。本当にいわゆる突き抜けている人は強い人と言いましたよね。つまり昔の古いですね、旧約の律法に縛られない、ね、人、そして強い人っていうのはそういう意味ですね。弱い人はまだ古い律法を縛りながらもこれどうかなっていうふうに、だから食べ物をね、偶像された肉を食べないということもそういう人たちを配慮することなんだということを私は受け取りましたが、そういう意味での弱い強いですけども、で私はですね、そういう弱い人をですね、本当に神様から見ていきたいと思うんですね。最後に、この、私たちに与えられたですね、いろんな自然を通して学ぶところがあります。皆さん、ガンという鳥ご存知でしょうか、ね、あの群れをなして飛ぶ鳥ですね。でその時1列に並んで飛びますが、ハの字になって飛んでいきますよね、こういう風に。でまさに訓練を受けたようにしっかりと列をなして飛んでいくのを見たことありますか、ね、であのいわゆる動物の生態を見てですね、私は本当に神様から教えることが多いですよね。超絶啓示は聖書ですけども、その一般啓示、自然啓示といいますが、そこを通して学ぶことがあります。でまさにそのガンのですね、この鳥の生態を見てですね、学ぶことがいくつかありますね。あのその蜂の字飛行で飛んでいくときに、ただ飛んでいくのではなくて、この非常に騒がしく飛ぶんですね。ギャーギャーギャーギャーギャーって泣きながら飛ぶんですよ。で実はですね、このガンには知恵があって、あの一列に並んだり八の字にするのは意味があって、つまりですね、この先頭に飛ぶガンが羽ばたけば、その風が上昇気流を作って後ろのガンが軽く飛んでいけるからだそうですね。つまりそういう風がバーッと起こって翼のようになって、後ろの鳥たちはそんな力を使わなくてもこう飛んでいけるんですよ。だから長い距離が飛べるっていうことですね。でですね、実はですね、だんだんと見ていくと選手交代するんですよ。こうね、すごいですよね。ほんで一人の、ね、人がしんどくならないように、みんなが満遍なくですね、力を使っていくようにこう交代していくんですよね。だからですね、この降りることなくずっと飛び続けていくことができるんですね。1羽で飛んでいけば力がなくなって病気になって死んでしまうそうです。ですから近くにいる2羽とか3羽が一緒に地に降りて、そのしんどくなったらですね、そのがんが健康を回復するまで一緒に生活して助けて、回復したら一緒に飛んでいくらしいです、ね、だからそれはね、こう本当にそのこれって本当に教会の中のですね、いろんな2人3人のこのいわゆるスモールグループに出るんじゃないでしょうかね。一人の人だけが一生懸命やるんじゃないんですよね。前から言ってますように、一人の人が野球で言えばピッチャー、キャッチャー、バッター、野手とかではなくてね、みんながそれぞれ担っていくんですよね。そしてですね、実はギャーギャーギャーっていうのはね、これね、意味があるそうで、この日本語で言えば頑張れっていうことがそうですね。あの翻訳機があったことかしませんよ。あのそう、生態で言うとあれは励ましやってるんですって。頑張れ頑張れ頑張れってね、頑張れ頑張れ、もう少しは頑張れっていうふうに励ましやってる声だということを、こういうことを研究者がね、あの断定してますよね。で、このガンという鳥もね、あの励ましたという、いやそのね、あり方をね、やっぱり見て私は神様から学ぶんじゃないでしょうか、ね、まさに教会がそうだなと。お互いが励ますんですよ。特定の人が励ますんじゃなくて、お互いが励まして、そしてその人が飛べなくなったら一緒に降りて回復するまで待って一緒に飛んでいく、ね、そしてですね、この本当に一緒の人だけが担うんじゃなくて、こう選手交代しながらですね、その役割になっていく、ね、まさにこれ互いに励まし合うという愛ではないでしょうか。で私はね、この本当にですね、この生態系を通して神様から語られるんじゃないでしょうか。まさに私は覚えましょう。教会とは誠の神が罪から呼び集められた者の集まり、キリストの体、恵みと誠のイエス様が満ち満ちているところ、そして目に見えない教会と見える教会の2つの側面があるわけですよね。世界中の3分の1の人はクリスチャンですが、毎週集う私たち立て上げていく地域教会の一部となるというね、2つの側面です。地域教会ということです。見える教会ではですね。そして5つ目が、神の土と申し上げるように土台からです。教育者が建てられ、そして生徒を整えて共に立て上げていく。この形が機能していくときに、私たちは本当にですね、この大能であり全知全能の神様がこの教会にあふれて、多くのその地域の人々がこの全能の神様と出会うんだということをパウロは伝えているわけです。皆さんいかがでしょうか。この素晴らしいですね、イエス様の皆、もう一度神様に 感謝しましょう、確認しましょう。そして私たちが担うところは何なのかということをですね、神様に応答していきたいとそれに思います。祈りましょう。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。父の神様、ありがとうございます。本当に私たちのキリストの体の教会はどうでしょうか。今日問われます。本当に無機質なものではなくて、有機的な命あふれるイエス様の命が豊かに脈々とあふれ、そして流れていく、それがキリストの共同体となっていけますように。今日もう一度あなたのあるべき姿を教えました。で、私はそこからいつもずれてしまうことがあるかもしれません。本当に設計をする人がその設計図を見て間違いないか、いつも点検するように、いつも御言葉に立ち返り、私はずれているかどうかを本当に自己点検し、神様に向き直していけますように、そして互いが互いをするように、お互い教え戒め励まし祈り合っていく、そのようなキリストの愛による共同体となっていきますように、どうか導いてください。祝福してイエスの皆によって祈ります。アーメン。応答の賛美を下げていきましょう。新聖歌143番を持って主を賛美いたしましょう。